聞いていただいたのはアンティーク百花堂隠された時間でした。今聞いてもらってる間にずっと考えてたんですけどね、自分で書いていて演じるってどんな感じですかっていう質問。楽しいです。セリフとかも難しくないですし、長いセリフも特にないですし、一番そうですね、セリフ回しですかね、楽だと思います。自分の好きな表現で書いているので、自分の好きなリズムとか響きでセリフを言い回せるんです。もちろん収録の時はセリフ噛みまくりなんで、音響の図書くんが上手になかったことにしてくれてるわけですけどね、楽をしてると思います。言いにくい、言いづらい、そういう表現は脚本を書く初めからこうなかったことにしちゃいますから。あと、とか、まあなとか、何とかっていう、そういう相槌の表現っていうのを脚本にも書いてるんですけど、僕はわかります、書いてるんで。どういう響きでもって演じたらいいかっていう。でも他の役者さんとかきっと難しいんじゃないかなって思ってますね。どんな顔してそういう短いセリフ一言言っていいのか。そうですね、一番嬉しいのは自分が書いた文字が自分の手を離れて一緒に作ってる仲間の声とか効果音とか音楽とか、そういうものと組み合わさって想像していた世界とぴったり重なる。モノクロの写真がカラーの写真になる、そんな感じです。それが嬉しいですね。だから次の作品を描きたくなっちゃうんでしょうね。だから楽しいです。それではお便りを紹介させていただきます。スノーマンを聞いて気づいたことが2つありました。1つはペンちゃんの長台詞は今の季節の帰り道、ちょうど2月ぐらいの季節、星空の下身震いするような空気の中で聞くのがぴったりですね。今回はポータブルプレイヤーに入れて持ち歩いてます。お便りありがとうございました。持ち運んでまで聞いてくださってるのがとても嬉しいですね。音響の図書くんもヘッドホンしながら制作してるんですけど、細かいところまで表現をチャレンジしてる時に、イヤホンで聞いてもらいたいなって言ってたことがあった気がしますね。お便り続きまして、それともう一つはゆうたくんの名字斉藤だったんですねといただきました。ありがとうございます。スノーマンの次にこのアンティーク百花堂を紹介したかったんですよね。隣の斉藤さん家の奥さん、気づいていただけたでしょうか。雪男の出た家は骨董屋の隣です。ありがとうございます。こういう小さいネタをね、続けて聞くと面白いと思います。ちなみに制作したのは百花堂の方が先ですね。 2DK で公開してた時は気づいた人いなかったんじゃないでしょうかね。半年ぐらいブランクありましたからね、百花堂の公開からスノーマンが出るまでに。もう完全に身内ネタっていうか、もう制作サイドだけが笑ってる感じでね。まあ、あやいろでもやっていきます。物語を邪魔しない範囲で、こういうの以前と違うのは、ここがあやいろブロードキャスティングがあるんで、一緒に楽しんでくれてる人が増えたってことでしょうね。今後もどんなちょい役が出てくるか楽しみにしていてください。僕も書きながら作りながら楽しみにしていきます。あやいろブロードキャスティング第9回の今日はアンティーク百花堂隠された時間を取り上げました。お聞きくださってありがとうございます。それでは5時になりましたので閉店とさせていただきます。どうぞ素敵な明日をお迎えください。お相手は脚本担当の小田でした。それでは。